今日はホセア書9章です。このところには不信仰の結末が語られています。一節のところに、イスラエルよ喜ぶな、そして楽しむなとあります。それはなぜかというと、あなたは自分の神に背いて姦淫したからだ、そのように言われるわけです。神に背いて姦淫した。姦淫というのはもう性的な罪ということであるわけです。私たちと神様との関係は結婚に例えられます。言うなれば不貞の罪を犯してしまった。愛すべきものを愛さないで他のものを愛する。イスラエルは偶像礼拝に陥り、神を愛さないものとなってしまったわけです。二節に、内場も踏み場も彼らを養わないという言葉が出てきます。内場、麦場というのは、これは麦を収穫する、そういうところであるわけです。しかしそういうものでもって養われない。三節には、彼らは主の地に住むことはない。主の地、もちろんこれはカナンの地を指していますけれども、しかし私たちにおいては、これは天国、永遠の御国ということになると思います。そしてまた、エフライムはエジプトに帰りという言葉が出てきますけれども、このエジプトも地理的な意味のエジプトというよりは、むしろ自分たちが奴隷にされていた、そのエジプトを指していると考えられるわけです。そのような状態になっていく。そしてアッシリアで汚れたものを食べる。ついにはアッシリアに征服され、そしてまた奴隷となって連れて行かれるということであるわけです。六節にも、見よ、彼らが破壊を逃れても、エジプトが彼らを集め、メンフィスが彼らを葬る。もうこの世の中に彼らは生きるだけであり、そしてついにはもうこの世で滅んでいってしまう。七節に、刑罰の日が来た。報復の日が来た。神様はすべてのことを見ておられるわけです。八節には、エフライムの見張りは私の神と共にいる。神様はすべてのことを見ておられ、ご存知である方です。九節に、彼らはギブアの火のように心底まで堕落したという言葉が出てきます。ギブアは地名です。これはエジプトの最初の王、サウルの出身地であったわけです。イスラエルはこの王を立ててほしいと神様に懇願しました。神様が彼らを治めていた。しかし彼らは、この世の国には王がいる。その言葉を聞いて神様はこの王を選ぶということを許されたわけです。そしてサウル王が選ばれました。彼は最初は忠実であったわけですけれども、しかし神様を裏切り、そしてついには自分自身が一番偉いものである。そのように思い、神様から離れていき、ついに彼は滅んでしまうということになったわけです。主は彼らの咎を心に留め、その罪を罰するとあるわけですけれども、そのことは神様にとっての大きな痛みであったわけです。十節に、私はイスラエルを荒野のブドウのように見出しとあるわけですけれども、ブドウは最初は野ブドウであった。全くおいしい実を結ぶものではなかった。しかしそれが見出されて、改良されて、甘い実を実らすものとなって、畑にまかれていき、成長し、豊かな実りを出すものとなったわけです。しかしそれが最後にはそのようには ならなかった。十節の終わりを見ると、彼ら自身も忌まわしいものとなったとあるわけです。神様に背を向けて離れていくならば、祝福を失ってしまう。またその喜びもなくなってしまうわけです。11節にはエフライム、その栄光は鳥のように飛び去り。なんと神の栄光はこの北イスラエルから去ってしまった。そしてそのことの上に彼らは祝福を受けられないものとなってしまったわけです。ホセアは14節を見ると、主よ、彼らに与えてください。あなたは何をお与えになりますか。そのように尋ね求めましたけれども、15節を見ると、神様の言葉は、彼らのすべての悪はギルガルにある。ギルガルは地名です。それはヨシュアの時代にヨルダン川を渡り、そしてそのところでイスラエルの民を祝福するために12の石を取り、祭壇を築き、神様を礼拝し、そしてついにはエリコの城を陥落する。約束の地カナンが与えられる第一歩となっていったところであるわけです。しかし後にはなんとそのところで偶像礼拝が行われるということになってしまったわけです。16節にエフライムは打たれ、その根は枯れて実も結ばない、全く無益なものとなってしまった。17節に私の神は彼らを退ける、そのように言われたわけです。最初の王のサウルもなんと神様によって退けられた。なぜか、彼らが神に聞き従わなかったからだ。その原因がここに記されてあるわけです。ですから私たちも聞かなければなりません。神様が私に何をせよと言っておられるのか、そしてまた神様が語られることに私たちは聞いて従う必要があるわけです。自分が神様から祝福されたい、そしてまた豊かに幸せになりたい、そう願うならば万物を作られ支配し治めてくださる方の言葉を聞いて従っていく。そのことによって私たちは豊かな祝福を与えていただくことができるわけです。信仰の先駆けとなったアブラハムは、まさに彼は人生の旅人、天の御国を目指す人となって、そして彼は神の国に凱旋していきました。また私たちもそのことを目指す必要があります。しかし北イスラエルの人たちは、17節の終わりを見ると、彼らは国々の間でさすらい人となる。さすらい人、もうその辺をうろうろと動き回ってる人であるということです。彼らは天の御国を目指す旅人ではなかった。私たちは絶えず御言葉をいただき、そしてまた神の御心に従って歩み、天の御国を目指すものとさせていただきたいと思います。